皆さん、こんにちは。一口 PKI エピソード14、第14回目をお送りします。今回もお相手はゆりかと。
OK です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、14回になって、前回13回で、WebPKI のサーバー証明書から、サブジェクトのところの OU のフィールドが今後消えるかもしれない話をしたんですけど、これについては結構コメントをいただきましてありがとうございます。OU 結構使ってるんでなくなると困るんですよとか、OU、CA 局とか、そういう中の人たち、運用してる中の人たちとか、こういう動きはもちろんそういった方々は理解されていて、配信に向けていろいろ動いてたりしますとか、それでも結構意外に使われてるんですよねっていうコメントとかをいただいて、大変勉強になりました。
反響ありましたね。
ありました。意外に使われていて、証明書のそういうフィールドって、ここにはこういうものを書くって決まってるわけですけど、この OU のフィールドは意外に比較的任意のものを書けるというか、メモ代わりにいろんなことを、自由度が高くて、メモ代わりと言ってはあれですけど、いろんなことを書けるので、それゆえに長年いろんな目的で
いろんな文言
使
入って
わ
るや
れ
つありま
て、
したね。
ありました。いろんなのがありました。なので、きっと証明書の管理の観点とかから使っていて、これをね、なくすとなると、なくす理由とか目的わかるんだけど、運用とかを変えていかないといけないとか、いうことで、なかなか大変そうだなと。
思ったより影響ありそうだなって。
そうですね。勉強になりました。皆様コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、今日の話題ですけども、今日は、最初、おすすめ資料とかをちょっとご紹介から始めたくて、私が一つですね、ツイッターでも書いたので、もしツイッター見られてる方は見たかもしれないんですが、レッツエンクリプトというサーバー証明書を無償で発行しているところがありますけども、そこがですね、おすすめのリーディングリストみたいなのを出していて、CA の視点、そのレッツエンクリプトの若手を育てるためにこの辺をチェックしといてね、みたいな目的で書いてる浮きみたいな感じなので、そういった観点にちょっと寄ってるんですけれども、WebPKI、このポッドキャストでも何回か取り上げている WebPKI の今を把握しとくのに、このあたりざっと見とくと良いよ、みたいなリストになっているので、例えば、CA ブラウザーフォーラムのリンクとか、CA ブラウザーフォーラムのその、パブリックのディスカッションが見えるフォーラムへのリンクとか、あとは過去のインシデントはこういうものがあったよとか、そういうものから学ぶためにそういうののリストとかがあるので、こう、WebPKI の、PKI っていう観点の、かつその CA ちょっと寄りなんですけれども、そういうところを見るポインターとしてすごいいいと思ったので、ショーノートの方にリンク貼っとくので、よかったら見ていただくと、いいかなと思います。
これめっちゃ良さそうですね。
そう。で、これがいいなと思ったのが、例えば、PKI の本とかを読むと、定義とか、PKI はこういうものですとか、リレーイングパーティーとは何とかであるとか、そういう、ところは学べるんですけど、今、リアルで WebPK がどういうふうに運用されていて、どういうディスカッションが行われているかっていうのを学ぶためには、 ちょっと方向性が違うですけども、逆にこのレッツエンクリプトのリストはそういう、いわゆる教科書的な勉強みたいなのはあまりないんですけど、今こういう感じでディスカッションが進んでて、こういう問題が起きてますよみたいなところがざっと把握できるので、こういうのなかなかない。
ね、すっきりまとまってて、でも内容のボリュームはすごくて、多分これ上から下まで全部学ぼうとすると、多分1年間のプログラムになっちゃいますね。
そうです。ただ、ポインターとして使えるかな。例えば、こういう、C8 ブラウザフォーラムのディスカッションはこういうところで行われているとか。
すごく充実してるリストになってますね。
で、過去のインシデントがいくつかリストされていて、このポッドキャストでもちょっと取り上げたことがある。例えば、カーマルファームの CA が、まあ、度重なる運用ミスにより、リストラスト、信頼リストから外れてしまったインシデントの事件の時のまとめとか、どういうディスカッションが行われて、どういう結論になってこうなったっていうのが、まあ、まとめられている形になっていて、こう、そういった問題点がその PKI の仕組みの中であって、そこからどういったことを私たちは学ぶのかっていう観点でまとめられているので、そういった勉強にもなると思います。
一番インパクトが大きかったと思われるシマンテックのディストラストについてのリンクもありますね。
いつかね、時間ができたら、このポッドキャストでも一つ何か取り上げて、こういうことがあったねと。かつ、未来に生かすためにはどういうのがいいのかね、みたいな意味で振り返るのいいなと思ったりして。
これ一個だけでもすごく読み応えあると思いま
はい。
す。
で、あともう一つ、反対に、その教科書的な PKI はこういうものである、みたいなのを学ぼうというところでいいのが、JP ニックさんがやってる PKI の講座がある。これは私存じ上げなかったんですけど、JP ニックってあの日本ネットワークインフォメーションセンターさんがですね、PKI に関する基本概念を分かりやすく、PKI とは何ぞやとか、鍵に関する信頼と PKI のモデルはどういうものかとか、証明書の仕組み、証明局の仕組みとか、そういうことを体系立てて、初心者向けにこう教えてくれる講座があるとの情報を得まして。
はい。なんと、今更聞けない PKI、基本から最新動向までっていうタイトルのようです。
これす
めっちゃいい
めっ
で
ちゃ
す
いい
ね。
です。で、一番直近の講座が6月の末でもう締め切られているので、次の回を待たないといけないんですけど。
そう、残念ながら先週ちょうど行われたばかりということで。
でも、不定期ですけど、定期的にやっているのかな？
きっとまたチャンスがあるはずなんで、興味ある方はね、チェックしてもらいたいです。
で、JP ニックさん。なんで、他の DNS とかインターネットの講座みたいなのもあるんですけど、その中に PKI のもちゃんとあるという。
次回楽しみですね。
初級編だけじゃなくて、今はやってないのかもしれないですけど、ハンズオンとかもね、ウェブと電子証明書とか、あと、他の鍵管理入門とか、まあ、PKI だけじゃなくて、その DNSSEC とか、 IP ブログとかもいろいろあるんで。ということで、リンクを貼っておくので。
はい。JPNIC のサイトにたくさんリソースがあるんで、一度見てもらえたらなと思いますね。
はい。あとは？もう一個。
あとは、また過去のコンテンツで、ぜひ PKI に興味がある皆さんに聞いてもらいたいなというのをサルベージしてきたんですけ
はい。
ど、この番組でもよく、レッツエンクリプトの話題、今日も出てきて、何度も出てきてると思うんですけど、2016年頃から活動が本格化してきた、そのレッツエンクリプトというものについて、2006年、まさにその時に、2006年じゃないわ。
2016年。
2016年。その2016年に、当時、これから、今、その時点で何が起こっているのかっていうのと、その当時からこれからどうなっていくのかっていうのを話している、ポッドキャストの番組がありまして、ジャックさんっていう方がやってるモザイク FM っていう番組の、レッツエンクリプトっていうタイトルの回があって、それが、すごく内容が充実していて、そのレッツエンクリプトについて把握するのに、すごくいいコンテンツだと思うんで、機会があったらぜひ聞いてもらいたいですね。
これは私2016年当時も聞いて、その後もう1、2回聞いたんですけど、何回聞いてもこの先生の説明がとてもわかりやすいし、WebPKI の今、さっきレッツエンクリプトのウィキのページが良いという話をしたんですけど、それに出てくる登場人物の関係性とか背景とか、そういったものが網羅的に説明されてるの、とても一度ね、1時間半ぐらい聞いていただけるとおすすめです。
しかも日本語ですもんね。
そう。大事。
大事。なんか、このレッツエンクリプト会で話されてる内容の中で、好きなポイントがあって、WebPKI だけじゃなくて、オポチュニスティックエンクリプションっていうやつあるじゃないですか。なんかとりあえず暗号化するみたいな。証明書とか使わないで、とりあえず暗号化するみたいな感じの、その別の、通信を暗号化するっていう観点で、WebPKI とは別の取り組みっていうのも、検討されてるっていう話が出てくるんですけど、その中で、なんか、オルタナティブがあった方がいいみたいな話がね、ちょっと出てくるんですよ。例えば、出だしの頃は完璧じゃないんで、脆弱だったり、うまく使いこなせなかったりするっていうのはもちろんあると思うんですけど、その完璧じゃなくても、常に違うやり方っていうのは検討されてることが望ましくて、そうでないと、なんか一つのやり方に収束してしまう状態が長く続くと、それがダメになった時に、それを捨ててすぐ次の違う方法に飛び移るっていう感じのことができなくなるから、すごく そういう状態自体が、危ないっていうか、まあ、不完全であっても別の方法っていうのは常にある方がいいみたいな話があって、なんかその話が結構好きなんですよね。
重要ですよね。
なんか、まあ、セキュリティの文脈だけじゃなくても、いろんなことに対していろんなやり方がある方がいいんだなっていうのはなんか素朴な、なんて言うんでしょう、基本方針というか。なんで、あれですよね、ブラウザの、コア実装がどんどん Chromium に収束していってる今の状態っていうのが、そういう観点で見ると、なんかちょっと危なっかしく感じるというような、まあ、何でもオルタナティブがあった方がいいっていうのは、そうだなと思う次第です。
そうですね。オージュニスティック。日本語で言うと、ヒオリミアン語か。
なかなか難しい 難しい翻訳。
そうですね。ヒオリミアン語化自体は、オポチュニスティックエンクリプション自体は、その厳密な定義としては、なんか暗号化するんだけど、なんかベストエフォートで、まあできる限りの暗号化をして、まあできなかったら、まあ平文で我慢するみたいな、そのある程度の防御、常にやるんだけど、まあある程度のところで、防御をするっていう感じの暗号化のことで、今面白いなと思って、言っていただいたポイントは、そのオルタネイティブをまあいくつか用意しておくっていう、その1個の方式だけじゃなくて、他の方式も常に並行して世の中は検討しておくべきっていう話ですね。そうですよね。こういう他の暗号化方式、特に暗号化でいくと、この暗号化の方式が誰も今まで気づかなかったけど、致命的な問題があって、もうこれでダメだってなったら、すぐに乗り換えられる別のものとかがないと結構ね、致命的ですもんね。まあ、技術でいくと先ほどのウェブのように、いろんなところでそういう、いろんな方式を検討しておくっていうことも重要ですよね。
なんかね、どんどん難しくなっていって複雑になっていくと、どんどん代替することができなくなっていくっていう感じは、
ありますね。
どんなレイヤーにも、どんな領域にも、なんかありそうだなっていう感じはしま
そう
す
ですね。
ね。
かつ、こういう技術とかは、一朝一夕でできるもんでもないですからね。そういうところも含めて、説明も素晴らしいんですが、そういう、こういうふうに考えるべきところがあるんだっていうお話が散りばめられていて、このポッドキャストの会話、非常に聞いていただくのおすすめ。
おすすめです。この番組を聞いてる人は絶対楽しめると思うんで。
ぜひ。
ぜひ。
で、モザイク FM さんのレッツエンクリプトの回でもちょっと触れられてたんですけど、Firefox の信頼されるルート証明機関に、CA を登録するプロセスについてもちょっとだけ話されてるんですけど、それで思い出したんですけど、今この Firefox の信頼されるルート証明機関に新たに2つ ?3 つと言ってもいいかな?これで全部かちょっと把握できてないんですけど、 直近で確認できるだけで今2つくらい、2つ、3つかな。3つ登録プロセスが進んでいるので、それもね、合わせてこのポッドキャストを聞いた後に見ていただくと、その概要を整理した後に実際今こういう感じのができているというのが見ていただけるかなと思って、合わせてご紹介したいなと思ったんですけど、これはですね、今ウェブでウェブサーバー証明書を見たときに、そのウェブサーバー証明書が発行されている発行元の証明機関 CA 局を、まあ、信頼していれば、そのサーバー証明書を信頼するという仕組みになっているんですけれども、じゃあその果たしてその CA は信頼に値するのかっていうことは、いちいちウェブブラウザを使うユーザーが確認はできないので、もちろん後からこれは信用しないぞって自分自身で何か設定を変えたりすることはできるんですけれども、基本的にはウェブブラウザのベンダーがあらかじめユーザーの代わりにこの CA は信用できますと確認してリスト化してくれたものをウェブブラウザを使ってウェブサーバー証明書の発行元 CA が信用できるかどうかをチェックしていると、そういう流れになってますよね。で、その中で、今、Firefox、モジュラが、管理している信頼できる証明局一覧っていうものと、マイクロソフトが管理している、CA 局一覧っていうものがあります。あと、Apple さんもあります。で、モジュラのリストはもちろん Firefox でウェブサイトを見るときにそのリストに、CA 局が載ってるかどうかをチェックする。で、マイクロソフトのやつは Windows で、動作しているときに上位のアプリケーションが Windows のものを信用しますと言って使うときにも使われるし、あとは Chrome も、今はまだ使ってるのかな？ Chrome は独自のリストを作ろうとしてるんですけれども、今は、確か、まだ Windows のものを使う。Windows 上であれば Windows のものを使う。で、Apple さんは Apple のサファリの時に使うという感じになってます。そういう、まあ、信頼するリスト一覧っていうのは、そういうブラウザメンダーが、平たく言うと個別に管理しているような感じになってますと。で、そのうち、Mozilla が管理している信頼できる CA 局の一覧のリストに、CA 局が、まあ、新たに、モジュラーさんこれを信頼できるものとして追加してくださいよという感じで、登録していくわけなんですけれども、その登録するプロセスっていうものが、どういったものかが、モザイク FM の会で説明されていて、実際に今ですね、3つぐらいの CA 局がモジュラに登録しようとディスカッションが行われている様子が見れるので、合わせて見ていただくといいかなと思います。で、モジュラはですね、その審査プロセスはこういうものですっていうものを、まあ、公開していますし、プロセスのステップの中で、まずモジュラが新しく登録したいと言ってきた CA を審査して、で、その後に、パブリックディスカッションというフェーズがあるんですね。モジュラはこの CA 局を追加しようと思っているけれども、皆さんどうですか？何かこの CA に追加することに意見はありますか？という感じで、パブリックディスカッションをして、みんなからの問題点の指摘とかがない、あるいは問題点指摘されたものがきちんとクリアされれば、次の登録のステップに進むというフェーズがあるんですね。で、今ですね、その3つの証明局、直近で確認している限り、これ誰でもディスカッションの様子が見れるんですけども、今3つくらい進んでいる中の、まずですね、1つが、HARICA、ハリカって読んでいいのかな？ なんかね、ギリシャの方のヘレニックアカデミック&リサーチインスティテュートの頭文字を取って HARICA っていう、まあ、ギリシャの、まあ、アカデミックな機関かな？っぽいところの CA をですね、ルート CA として登録してくださいっていうのが、まあ、一つパブリックディスカッションに上がりまして、モジュラのプロセスではですね、そのパブリックに、みんなで議論始めて3週間くらい意見を募集して、何もなければ、そのままクローズ、あるいは何かあれば確認して、必要に応じて議論の時間を伸ばしてという感じなんですけど、このギリシャのアカデミックインスティテュートは、5月の20日ぐらいに議論が始まって、今年の。で、特に問題が指摘されなくて、6月16日？先週くらいかな？に、じゃあ皆さんご議論ないということで次のステップに行きますという感じになっておりました。はい。で、あと2つですね。で、もう1つが、チュニジア。チュニジアの政府の CA。ツンツラス
お。
ト、ツンツンでいいのかな ?TUN、ツンツラストルート CA、ガバメントオブチュニジアっていうところが、ナショナルデジタルサーティフィケーションエージェシー、チュニジアが建てた CA で、これを追加してくれというのが、ちょっと遡って2021年の4月の8日にパブリックディスカッションが始まりましたと。で、こちらの方はですね、まあ、そのディスカッションを、そのディスカッションしている、まあ、有識者の方がですね、ここにこういう CA の運用に問題があるんじゃないかとか、こうなんじゃないかっていう、指摘がいくつか入りまして、こちらの方はディスカッションピリオドがエクステンドされて、引き続き議論中。
その CP とか CPS を確認するような感じなんですか
そ
ね。
うなんです。で、このね、ちょうど議論で、おって思ったのが、この議論の同じ時期なんですけど、この4月、5月ぐらいの時期で、じゃあみんなはこれ確認してくださいってこう言われて、何を確認するんだって、まあどういうポイントに注目してみんなで議論するのかっていうと、こう整理した方がいいんじゃないかっていう話が一つ上がっていて、なんか一個ウィキページがこの先月ぐらいにできてました。こういったところを、パブリックディスカッションで確認し合いましょうというのがちょうどね、できてまして、で、例えば、その CA 局が運用ポリシーとして定めてるのは、ちゃんとしてるのかとか、あとそもそもね、この、申請、このルートとして申請することによって、モジュラのそのルートストアを使ってる、まあ、Firefox のブラウザのユーザーだとか、モジュラのルートストアを使うアプリケーションだとか、そういったところのユーザーに、まあ、どういった価値があるのかっていうところとか。まあ、少し前のポッドキャストで、とある国が、国民の監視のために追加しようとしていて、却下されたみたいな事件がありましたっていうのをこのポッドキャストでも取り上げたことがあると思うんですけど、そういった形でこれを追加することによって、広く一般的にルート CA として信頼されることに、まあ、どういった目的とか意義とかメリットがあるかっていうことも、CA 局側は説明するべきだし、みんなでそれを確かめ合いましょうっていうのも含まれてるんですね。で、ルート CA として登録するっていうのも、 一つの、CA にとっては一つのオプションだし、すでに信頼されるルート CA 局として登録されている CA の中間 CA として自分たちの CA を運用するってこともできるわけですよね。なので、そういったすでに信頼されている、CA 局の中間 CA ではなくて、自分自身がルートとして参加するっていう、まあ、意義とか、レスポンシビリティをちゃんと果たせそうなのかとか、そういったところもみんなで議論しましょうと。まあ、CA 局側もそれに、ルート CA として運用するだけの、まあ、レスポンシビリティ、責任を果たすことができるっていうこともきちんと説明しなくてはいけないと。
結構大変ですもんね。そのインシデントが起きたら24時間以内に、その問題がある証明書を失効しないといけないとか、結構オペレーションが厳しい、要求されるオペレーションが厳しいと思うんで、ねえ、大変っち
厳
ゃ大
しい
変
で
です
す。
よね。
厳しいです。
うん。
で、要求、そういう問題があったらすぐ反応しないといけないっていう対応能力に関しては、例えばこういった審査の過程でパブリックディスカッションをしているときに、誰かがこのフォーラムでこういった問題点があるんじゃないかっていう指摘があったらすぐに対応して説明したりだとか、対応するってことをしなくてはならなくて、その審査の時のそういったレスポンス状況を見て、じゃあ実際に登録して運用が始まったらちゃんとできるのかってことの一つの指標になるというか、まあ、審査の過程でちゃんと反応もできないのに、運用が始まったらちゃんとやってくれないんじゃないかってことにはなるので。
厳しい まあ、そりゃそう
はい。
か。うん。
まあ、その審査の時だけじゃなくて、ルート支援になるとそういうレスポンスも大事だし、あとは、その前回とか前々回とかでも取り上げてる、その CA ブラウザーフォーラムで新たにこういったことを、やることにしましたみたいなのもすぐ対応しないといけないじゃないですか。今度から
う
OE を入れて
ん
はならないとか、CT ポリシーに対応しなくてはいけないとか。継続的にそういったあちこちの議論をチェックして、アクティブに参加して、対応していかないといけないので、かなりルート CA 局って大変。
重いです
重
よ
い。
ね。なんかそのテクノロジー的にも鍵管理とか大変だし。
そうですね。
それに加えて運用がね、重いですよね。
そう。でもだからこそ、
う
ブ
ん。
ラウザとか、まあ、OS とかに登録されると、ユーザーは、まあ、盲目的にというか、まあ、そのブラウザを使っているユーザーは、自動的にその CA を信頼することになるので、とても重要なところに、信頼と
うん。
し
そう
て、
です
と、信頼の起
ね。
点として登録することになるので、かつ、その、モジュラとか、その、ルート CA のリストを管理するプロバイダーにおいては、ユーザーの代わりに責任を持って、どういった CA がルートとして登録されるべきかっていうのを慎重に検討して登録しないといけないし、まあ、利用するユーザーの私たちとしても、自分の代わりにブラウザベンダーとか、がそういうリストを管理してくれてるということは、ひいては自分が信頼するものがそこで議論されているので、こういったのを一回見とくと、ちょっといい勉強になるなと思いました。はい。で、話をチュニジアに戻すと、チュニジアの CA は、今まだこういった指摘とかがあって、議論中でございますと。で、もう一つね、もう一個 CA が今議論中なのを見つけまして、もう一つはですね、中国。中国の商用、こっちは商用 CA だと思うんですけど、アイトラスチャイナ。アイトラスチャイナっていう CA 局さんの V トラスルート CA っていうのも 加わろうとしておりますと。で、こちらも4月8日に議論、パブリック議論が始まりまして、こちらの方もですね、こういったところはどうなんだっていう指摘がいくつか入って、いくつか、まだ議論中。で、こちらの方は何か、市営局側の方で、まあ、その問題点も、調査しましたので、そのバグとして1個上げてますとか、あと今調査中ですとか、そういう感じになって議論が続いているということですね。
まあ、なかなか一発 OK っていう感じにはならなそうな気がするな、3週間で。何の問題もなく。
なので、こっちの、ギリシャのアカデミックの方は一発 OK になってるっぽい。
お、そうなんだ、はい、すごいですね。
なので、はい、登録、はい、プロセスに。登録されたのかな？ちょっとそこまで追いかけれてないんですけど、MS のルート CA としてはギリシャの方も追加されてまして、モジラの方も追加されたのかな？はい。で、モジラのそのプロセスの説、あの登録プロセスの説明によると、だいたい新しい CA、あるいは CA 証明書を登録するのに、始まりから終わりまで、約2年間かかります。
うん、
いう感じです、
うん。
で、こういった途中で、はい、指摘が入ったり、こう修正とか始まると、もちろん、それによって、長さ変わるんですけど、だいたい2年間ぐらい。市営証明書の有効期限って、でも、2、30年ありますよね。
うん。うん、20年ぐらいかな。
ですよね。なので、うん、まあ、そのうちの2年と考えると、長いか短いか、まあ、妥当のような気が個人的にはしますが、うん、こういった形で、いろんなパブリックの議論とか、いろんなプロセスを経ながら、うん、で、今回この4、5月に、そのパブリックに議論するときに、こういったところを注目して議論しようみたいな、行きができたんですけど、それを見て、こう、パブリックで議論されていて、まあ、誰でもというか、まあ、こう、あの議論に参加することができるわけですけど、かといって、3週間でこの CA のこのポリシー違反がないかとか、こういう問題点がないかっていう指摘できる人って世の中に何人いるのかなと思って。1人か2人ではっていう。まあ、もっといるかもしれないけど、
実質のゲートキーパーの数はかなり限られてそうですよね。
いや、すごい、で、あとで運用のフェーズになった時に、この CA は運用がいまいちいけてないから執行するぞってなるインシデントも、まあまああるわけですけれども、その前にじゃあ登録を審査するときにちゃんとこの CA の運用状況確認しとけよっていう議論も出てくるかもしれないんですけど、そのじゃあいざ登録審査をするときのプロセスを見てみると、じゃあこういうふうにみんなでこれが問題ないかいろんな角度からチェックしようと思っても、まあ、それ自体も非常に難しいですし、こういったポイントに注目しようというウィキができたことも、一つの大きな、ね、新しい目を養う、一つの大きなポイントではあるんですけど、ただ特に、PKI の中でも特に熟練というか、ハイスキルが求められているので、かなり、新しい目を養うといっても簡単ではないなと思ったりもしました。
あとはなんかそのあれですよね、証明書もそんなにたくさん出てるわけじゃないでしょうから、そのルート認定プログラムに入る前だと、だから実際にどんな証明書が出されてるのかを見ると言ってもね、結構限定的な感じになりそうな気が します。
そうですね。どれくらい、まあ、例えば国の中では広く使われているけれども、世界中で広く使われている、例えば Windows だったり、今回の Mozilla のようなルートストアに入れたいっていうふうになっていた場合は、もしかすると広く使われていて、今までのものとかがあるのかもしれない。
でも、それだと多分あれですよ。厳密さが合わなくて、失効しないといけない証明書すごいたくさんあるみたいな感じになるような気がする。
ああ。まあ、
あ
他の CA を運用してるとかかな。他の CA を運用し
あ、
てい
そっ
て、
か
新たに登録する
そっか。
用の CA を立てて、ただ、CPS とかは、CA 局がどういうふうなポリシーで運用してるのかっていうことを定めている CP ポリシーは、まあ、もうすでに改変されて、そのレベルを保って運用してるとかもあるのかもしれないですね。ちょっと、今回の CA たちがどれくらい運用してきてるのかっていうのは見切れてないんですけど、そういうパターンもあるかもしれないですね。新しく立ててるのもあるかもしれないし。この中国のアイトラス CA の方は、その審査を申請し、CA に登録するための申請をしてから、起きた問題が、まあ、いくつか、まあ、1個あって、それに関しては、すぐ、バグジラにバグを上げて、こういう対応しましたみたいなこと。ツントラストの方もかな？やっていて、それについては、こういうふうな、バグ、まあ、今後、参加した後にこういう対応になるみたいなこともきちんと、まあ、前もってそういう運用ができるということを示している感じも見受けられました。まだ完全には登録されてないけど、こういう問題があって、こういうふうにリゾルブしました、みたいな。で、ツントラスの方かな？の方のレポートで、OCSP が、アンリーチャブル、OCSP、失効確認の OCSP が、到達できなくて、まあ、そういう問題があったみたいなのインシデントでバグを上げて、こういう感じで、まあ、レポートを出してたんですけど、それにちゃんとコメントで、まあ、こういうインシデントレポートでプロアクティブにこうやってレポートするのは、まあ、良いことですと。まあ、まだ信頼されたルートとして登録完了してないフェーズですけれども、こういうふうにやることはとてもいいことですみたいなコメントもついてたりしてですね。
その OCSP のサーバーってそうなんですよね。公開要請求められるんですよね。
そうですね。失効確認で、証明書が失効してないかを確認する方法で、まあ、失効リスト CRL としてリストを配布するのもありますし、OCSP ということで、確認したいときに OCSP サーバーに確認して確認するという方法で、OCSP サーバーは高い可用性を持って運用されてなければならないので、これも大きな一つの CA 運用の要ですよね。
重たいところです。
この登録するまでのプロセスを一つ見てもですね、何気なく CA さんのこういった多大な運用に私たちのインターネットは支えられているなと思いました。このね、もうまだ並行して出てるのかな？ちょっと。全部を拾いきれてるかわかんないんですけど、とりあえずね、ザザーッと見た感じで、この3つの CA の登録の議論が出てたので、ちょっと、その登録のプロセスだとか、先ほどのモザイク CM の 話だとか、そういうのを聞きながら今行われていることを合わせてみると、とても現代の Web PKI の PKI としての部分の良い学びなるのではと。
良さそうでは
い。
す。
皆様も見ていただいて、何か思うところがあったらぜひ。
お知らせいただきたいでは
い。
すね。
とても、
はい。
いつもね、コメントに学びがありまして、ありがたい限り。
ありがたい限りです。
ということで、今日は、ちょっと、いろんなお勉強のためのご紹介でございました。
もう1年分ぐらいありますよ。
これ、
今日話したやつだけで。
これを真面目に見てったらもう1年間ぐらいね。なりそうです。なかなかね、いい、その PKI を学ぶための本っていうのは日本語でないんです。まあ、英語もないかな、最近は。ないん、
変化も早いですし
ないんです
ね。
けど、こういうトレーニングとか、こういうのとか、ね。そのうちなんかこういう自分が学んでることをどこかにまとめておきたいなと思うんですけど、私なんか、パブリックブログとか持ってないんですよね。こういうのちゃんと。
人それぞれ得意分野がありますから、書くのが得意な人もいれば、話すのが得意な人もいると思うんで。
いや、一応ね、ブログは、ブログの枠はあるんですよ。2年前に、こういった自分がちょこちょこ学んだこと、PK に限らず、書き溜めておきたいなと思って、ハテナブログに1個アカウントを作ったんですけど、アカウントを作ったところで力尽きて2年経ちました。
無理してやる必要ないと思います。
書くぞーっていう気が湧いたら。でも最近これなんかちょい自分がお勉強がてら、こういった今みたいなプロセスだとか、こういうの出ると、なんか自分のワンノートへのメモは溜まっていくんですけどね。
はあはあはあはあ、わかりま
うん。
す。
これを人様にさらしていいレベルなのか。という不安が募って、いつか私のワンノートがたまりにたまるといい PKI の本になるのかもしれない。
かもしれない。
というところで。
アカウント作ってから、じゃあ例えば2年経って1つ記事書きましたってなったら、多分それを次の記事
はい。
を書くのは多分4年後とかになるんじゃないですかね。
なると思います。
結構私もそうなんですよね。
なんかこう、なんでしょうね。自分のワンノートとして、その、ちゃんと内容を精査して、人様の害とならない情報を発信しないとなという思いがあって、あまり気軽に出しにくいなって思っちゃうんですよね。
わかります。
そんなに深く考えなくていいのかもしれないですけど。ということで、いつか、じゃあ、たまりにたまったワンノートが、きれいにブログに公開される日があれば、はい、夏休みくらいに、なんかこう、くわっと、たまった何かがあれば。まあ、今回ご紹介したリンクとかは、ポッドキャストのサイトのメモのところに書いておくので、よかったら、リンクなどをクリックしてみていただければなと思います。というところで、
おすすめです。はい。
今回の一口の PKI は以上です。
はい。
ということで雑談しましょ
サングラスの話していいですか？
う。どうぞ。あ、どうなりました？
ですね、翌日配送で、あれ前回どこまで話しましたっけ？サングラスを注文したんだけど、全然違う方の、自分が頼んでないやつが来たっていう話の続きなんですけど、
で、大体のグラスを送ってくれる。で、本当に欲しいやつは、
そう。
いつか送るよって話になった。
いつか送る。まさしくそうで、間違って届いたやつはレンズがクリアすぎて昼間の、自転車大会には使えないということで、暗い替えのレンズを発送してもらったんですけど、それが翌日配送という話だったんですが、翌日には全然来なくて、なんか配送が遅延して、結局、大会の前の前の日に届いたのかな？二日前に届いたんですけど、あ、やっと来たと思って見たら、今ついてるレンズより明らかに小さいんですよ。
残念。
小さいと思って。でも、自分が注文してないグラスだから、多分間違ってこれが届いたと思うっていう感じで、相手の人には言ってたんですけど、その小さいサイズのレンズが手元に来るまで、サイズがあるっていうことを知らないわけですよ、もちろん。だってそのグラス自分で頼んでないから。ああ、ここにトラップがあったかと思って。
なるほどね。
で、なんかサポートコンタクトに、今ついてるのと全然違うサイズの替えのレンズ来たんだけど、本当にマジで土曜日必要だから、どうにかして送り直してほしいみたいなことをダメ元でね、言ってみたりとかして。
そうしたら？
そうしたら、でも、それがもう、翌日配送してもらっても間に合わない感じになっちゃって、で、それで、レンズの発送が、翌日配送じゃなくて3日ぐらいかかってたから、なんかそれが本当に翌日配送だったらさ、再送だって間に合ってたじゃんとか思って、なんかすごい、もう、悲しみに暮れるというか、アメリカあるあるすぎるというか、リカバリーしてもらったタスクがこけるっていう、ね、多分、アメリカ住まいの方は何度も何度も経験されてると思うんですけど。
アメリカ欲張りセットですね。
なあ、もう、本当にアメリカ体験欲張りセットでした。もう。
もう一つね、頼むの大変。結局？
結局のところ、届いたレンズは今ついてるやつよりは一回り小さいんですけど、なぜか、はめてみたらはまったんで
なん
す
で？
よ。わ かんない。よくできてるなと思って。なんで、結局のところ、代替として届いたレンズと、間違って届いたフレームで、自転車の大会には出場できて、初めて80キロ完走でき
す
ました。
ごーい。
よ
よ
かっ
かった
で
た、
す。
よかった。
なんかもう、前日、本当に直前までそのサングラスのことに心を囚われてしまって、危なかったですね。
いやー、完璧ではないけど合格ラインは達して出場できた感じですね。
それがですね、そのサングラスすごい使い心地
あ
が
ら、
良くて、
意に反して、
結
結
局、
局。
結果的に。
じゃあ結果的に良かった。
もう私が頼んだやつはなんか上にフレームがついてるタイプだったんですけど、 その下、上にフレームがなくて、下にフレームがあるタイプのやつが間違って届いたんだけど、なんか結果的にそっちの方がいいかもしれないと思って。なんか上にフレームがない分視界がクリアなんですよね。
なるほど。じゃあそれは結果的になんかいいユーザー体験をまたらしてくれた。あ、でもどうかな。結果的
いや、
に。
購買体験は全然良くなかったし、もうサポートとのやりとりも、もう全然良くなかったんですけど、物は良かったっていう。
なるほど。すごい。
もうハイリーリコメンデッドですね、本当に。
すごいですね。最後も9回裏のさよな
す
ら満
ご
塁ホームランみたいな感じですね。
い。でもなんかここまでその購買体験が良くないことについてツイッターに書きまくってしまったんで、なんか今更このメーカーですみたいなことを言いづらくなってしまって。
でもその、ちょっと嫌な購買体験をもう上回るいい商品ということで、こう、ブランドとしてはいいのかもしれ
ねえ。
ない。
でもちょっともうこのメーカーの名前とかサイトとか今ちょっと一旦見たくないなと思ったんで、メールとかもアンサブスクライブして、視界に入らない、広告とかももう出さないように、チェックして、SNS とかに出てくる広告も、ちょっともう一旦忘れようとしてます。
そういうちょっとね、距離を置く時間も大事です。
面白かったですね、全体的に。
でも良かったです。その思ってたものとは違うけど、自分の満足するもの、満足？自分がいいと思えるもので、ちゃんと自転車の大会に出られてよかった。
怪我もなく帰ってこれました。
本当ですね。怪我もなくて本当。よかったです。よかったです。
ありがとうございます。
よかったです。終わり良ければ全て良しということで。まあ、あとは本当に欲しかったやつがこの後来るんですかね。
一応明日来るらしい。発送された連絡が来たんで。
じゃあ次 の
楽
回
し
に
み
は
で
そ
す。
の新しい自分が欲しかったやつと意図せず気に入ってしまったやつがどうなるかですね。
ですね。
じゃあ次回雑談コーナー交互期待。
楽しみです、届くの。
じゃあ、届くのを楽しみにしておくとして、今日はじゃあこれくらいで終わりにしますかね。よかった、よかったというところで。
よかった、よかった。
じゃあ今日はこれくらいでおしまいにしたいと思います。今回も皆様お聞きいただきました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。